1月12日、第2回の礼拝です、マルコの福音書7章1節から23節まで、題は人を汚す者という題で、溝内伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。2025年も明けて2週目となりまして、新しい年だと言って喜んでいて、あっという間になんかもう本当に公のニュースでもプライベートなことでも皆様もいろいろ心騒がすことがあったのではないかなと思います。そういう心騒がすような何か確かなのかっていう世の中で、本当に神様の御言葉に耳を傾けることができることは大きな幸いだと思います。今日は、汚れ、人を汚すものというタイトルで汚れについてお話ししたいなと思うんですけれども、突然ですけれども、皆様はトイレの呼び名をいくつぐらいご存知でしょうか。普通トイレとかなんとかなんとかっておっしゃると思いますけれども、私は普通はトイレとか言いますけど、うちの父親に言うときは、89歳の父親に言うときはお便所とかって言ったりもするんですね。で、トイレは実はたくさんの別名があるところです。日本語でちょっと調べてみました。1000種類以上のなんか言い換えの言葉があると聞きました。例えばお手洗いとかお便所、接近、はわや、はばかり、その辺はもう有名ですね。で、自分では使わないけれども、それ耳で聞いて、あ、それはトイレですねってわかると思います。もう1000種類っていうのはもう私たちも知りませんし数えられませんけれども、昔、まだ私が若い頃に新聞記事で読んだ話で、ある女性が百貨店に行ったそうです。そこで店員さんに、すみません、ご婦人はどちらですかって聞いたところ、店員さんが若い真面目な方で、当店にはゴルフ場はございませんって真顔で返したということで、最近はご婦人という言い方は通じないのかしらって。ご婦人っていう言い方、排泄物は不浄なもの、清くないものということで不浄物だから、用を足す場所のことを不浄と言った、その呼び名にごをつけて、女性の方が丁寧にご不浄っていう言い方、昔は割とよく使われたようですね。でも私はその記事を読んだ時に、私もそんな若かったんでご不浄なんて言い方は聞かなかったんで、あ、そういう言い方もあるんだとびっくりした覚えがございました。私たちは汚れというと手についたものとか体についたもので、あ、洗えばいいと思いますけれども、汚れというとそれとまたちょっと違って、目に見えないけれども体についたら大変だっていう思いがあると思います。ところで皆さん、最近お葬式に行かれて塩をまかなくなったってことに気がついておられますか。日本は昔は一時期お葬式に行くとね、こんなぐらいの塩の袋をもらって、で家に帰ってきて家に入る前にその塩を体にかけたり、体にかけて落ちたのを踏んで入るように言われたりいたしました。で、最近そういえばあれって、教会ではもちろん塩を配ったりしませんし、そんな風習はありませんけれども、そういえば一般の葬式でも塩を配らなくなったなと思って、ちょっとそれも調べてみましたら、あれ神道の、日本の神道の汚れ思想から、やっぱりお葬式とかそういうのの汚れ思想から来たらしいんですね。で、私は仏教界の方かと思ってたら、仏教界の方から、いやいや、そんな塩なんかまかなくってもいいんだよという抗議の声が上がって、今ではもうほとんどその塩を配らなくなったっていうことも聞きました。あ、それで塩をまかなくなったんだっていう。今日、その日本でもその塩をまくとか、水で洗う、みそぎとか、精進潔斎っていう言葉がありますけれども、水で洗ったら塩をまいたら、そういう目に見えない汚れから清められるという思想がありますけれども、今日の始まりのところはユダヤの習慣で、その当時ユダヤの人たちも町に出たら、いろんなところに行ったら汚れがついた、そういう時は一生懸命水で洗ったら取れる、バイキンとかの話じゃなくて、そういう汚れを取るために一生懸命洗ってたという習慣があったというところからお話が始まります。そういうところから、本当の汚れは何なのか、その汚れはどうしたら取れるのか、イエス様は何ておっしゃってるのか、 そういうことを聖書から今日は見ていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは誠に清い方です。本当は私たちはその清さに近づくことすらできませんけれども、あなたは私たちをその清いものとしてくださいました。あなたのものとしてくださいました。そして私たちは今自分の汚れを恥じることなく、おじけることなく、あなたの御前に出ています。それはイエス様、あなたのおかげです。どうしてそうなったのか、あなたが何をしてくださったのか、もう一度今日私たちに覚えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はマルコの福音書7章1節からお話しいたします。さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まったというのがございます。12月の29日 の、 礼拝で、私は弟子たちがイエスのもとに来て集まったというところから始めました。その時弟子たちはもう喜びさんで、先生、私たちは行って神の国を述べ伝え、悪霊を追い出し、病を癒し、帰ってきました、私たちこんなことしましたっていう、もう喜び勇んで弟子たちが集まってという話でした。ところで今日はなんでこの人たち集まってるんでしょうっていう話です。単になんとなく集まったわけではないんですね。ハリサイ人たちと幾人かの律法学者、どっちかっていうと新約聖書の中ではイエス様の敵役といったら申し訳ないですけれども、そういうふうにされる人たちが集まってる。何のためにエルサレムから来て、これはまず今日の場面はガリラヤでの話です。イエス様はまず初めにガリラヤで宣教されました。弟子訓練をされました。そして弟子たちを派遣されました。今日の場面からもうガリラヤを一旦離れていろんなところへ宣教の場所を移されます。そのある意味そのターニングポイントとでも言いますか、そのシーンでございます。ところへエルサレムからパリサイ人と律法学者たちがイエス様の噂を聞いて、イエス様があんなことしてる、こんなことをしてる、使わされて調査に来ました。どんな人だ、何を言ってるんだ、何をやってるんだ、どんな目でイエス様のことを見ているか、もう想像つきますよね。どっちかっていうとお話を聞きたいっていうキラキラした目ではなくって、険しい目で、何やってるんだこの人は、なんか落ち度はないだろうか、そんな目で来ています。そしてしっかり見つけました。2節、イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、これは先ほど申しましたように衛生観念的な話ではありません。手に泥がついていたとかそういうものではありません。儀式をやってないじゃないか、手ちゃんと洗ってないってのを見つけたんですね。そしてこのマルコさんってのは親切な人で、そういう私たちユダヤの習慣を知らない者のためにもちゃんと説明してくれてるのが3節4節です。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。この人たちは神の教えとしてこれを守ってたわけではないっていうことがはっきり書かれています。昔からの言い伝えだから、しっかり一生懸命守ってた。一生懸命でないと忘れますからね、こういうことは。ついもういいじゃんって言いかねませんから、一生懸命守ってました。ところがイエス様の弟子はちゃんとやってないじゃないかっていうのを見つけた。なので5節、パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。この尋ねたってのも、先生質問っていうような、そういう穏やかな聞き方ではなかったと思います。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか。ここで次へ行くまでに イエス様の優先順位、弟子たちの優先順位をよく考えてください。イエス様は何を大切にしていたか。神の国を述べ伝えることです。その働きの一部として悪霊を追い出し、病を癒し、神の国を伝えるってことは、要するに悔い改めを説く。そして弟子たちはそれをイエス様のそばでしっかり見聞きし、自分たちもその働きについていました。そしてイエス様のところにたくさんの人たちが押し寄せ、弟子たちはご飯を食べる暇もないぐらいに忙しくその働きをしていました。そこへこの出来事が起こっています。なんでちゃんと一生懸命手洗って全部洗い清めて、で言い伝えを守んないんですかっていうところに、もうイエス様言いたいことがあったんでしょうね。ちょうどいい、この際だからちゃんと言っておこう。6節、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。ものすごい手厳しい言葉です。でもイエス様はこれはここではっきり言っておかなければならないとお思いになりました。これはね、このパリサイ人や律法学者たちが言われた言葉だけではなく、私たちもそうではないかなっていうのを探ってみたいなと思います。なぜなら私たちもいろんな決まりを、教会の決まりもあるでしょう、先輩たちに教えてもらった決まり、自分で作った決まり、悪くはないと思います。でもその決まりを頑張って一生懸命守るあまり、神様そっちのけで決まりを守ることに必死になる時がやっぱりあるんですね。私たちは時々これは本当に大事な決まりなのか、それとも神様の言葉とは別のことを自分は頑張っているんではないか、時々点検する必要があります。そして最初の時にパリサイ人や律法学者たちが来ましたっていう時に思い出してほしいんです。私たちは常に試されます。常にそんなことしていいんですかって聞かれます。それは人からかもしれないですけど、自分自身から出る質問かもしれません。あなたそんなんでクリスチャンとしていいんですか、そんな態度でいいんですか、そんな生活でいいんですか、そんな行動でいいんですか。その時に私たちの基準は、いやだって人目があるからとか、いやだってうちの教会はみんなそうしてるからとか、いやだって私先輩にこう習ったからじゃなくって、聖書に書いてあるから、私の信仰はこうだから、イエス様がこう望んでくださってるから、人の目には区別つきません。私が頑張ってること、私がこうしてることはどっちなのか。でも本人には、私には分かります。周りの人目を気にしてこれを頑張ってるのか、それともイエス様のために私はこれをしようと思ってるのか。間違えないでください。いつもイエス様を意識してください。聖書にはどう書いてあるかを意識してください。でないと、この6節の厳しい言葉、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。人間の教えは所詮人間の教えです。いくら立派に聞こえても神の教えには取って変わらないんですね。そしてイエス様はそこから霊を出してくれます。10節、モーセはあなたの父と母を敬え。これは実戒にある大事な教えです。また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。これはね、正直耳が痛いです。私は時折親に逆らうものであります。今まで罵ったことありませんよっていうんじゃなくて、口答えもしますし、暴言を吐いたこともございます、自分の親に。まあ、そのあたりのことはちょっと後で もう少しこの解決法については話したいと思いますけれども、聖書にはこう書いてある。でもやっぱり人間ね、こう書いてあるけれども、じゃあこういう決まりを作ったらどうだろうか。父と母を敬うのは大事なことだけれども、じゃあそれを神様に捧げますって言ったら、もうお父さんお母さん別に大事にしなくてもいいよねっていう、いや、そういうしなくてもいいよねっていう言葉はまずいから、私からあなたのためにあげられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言ったら免除っていうことにしましょうと。もうものは言いようだなと。だからそれでは人目には大丈夫、人から私は後ろ指刺されません、だからお父さんお母さん大事にしなくていい。これはもう自分の今の生活で、いや私は親孝行して親を見送りましたというから親のことは関係ありませんっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはただの親っていうだけではないですね。他の人すべて、弱い人、傷ついた人、困っている人、その人たちを聖書は助けなさいって書いてあります。愛せよって、隣人を自分のように愛せよ。いやいやいや、私にだって都合がありますから、うまいこと言ったらそういう人たちのことは別に顧みなくてもいいですよねみたいな、私たちは逃げ道を作りやすいです。で、その逃げ道は何のためかっていう話ですね。それが神様の前で、私がそうだね、神様に申し上げた時に、そうだね、それは仕方がないことだねって言ってもらえるか、それとも神様まで行かずに、いやだってこうでこうでこうでしょ、私はこう思うんだから、で誰も私に文句言わないからっていうだけで解決するとしたら、この13節、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています、そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。この状態です。私たちの言動を人に評価されてはいけません。このイエス様がパリサイ人や律法学者たちに非難されたように、他の人たちにもいっぱい非難されたように、イエス様だっていっぱい非難されています。でもイエス様は罪を犯されなかったと聖書に書かれています。これはどういうことか。そうです、私たちはクリスチャンの方もそうです、いっぱい非難されることはあるでしょう。そんなことしていいのって思われることはあるでしょう。でも人は人です。所詮人はいろんなことを言います。正しいかどうかは分かりません。大事なのは、私が神様の前に恥ずかしくないのか、正しいのか、もし間違っていたら悔い改めることができるのか、それが大切です。14節、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。だからさっきみたいに一生懸命手を洗うとか、一生懸命その食器を洗うとか、そういうことに一生懸命になる必要はないよ。そんなものはあなたを汚さないよ。人から出てくるものが人を汚すものなのです。これは意味深いですね。弟子たちもこれだけでは何のこと言われているのかわからなかったようです。ですから17節、イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。これは実は私たちにはちょっとピンとこないかもしれませんが、画期的なことです。なぜかここに最後の結論にわざわざ言い換えて、イエスはこのようにすべての食物を清いとされたって書いてます。旧約聖書ではどう書いてあるでしょう。 実は旧約聖書には大事な規定として汚れたものがいっぱい挙げられてます。あれは汚れてる、これは汚れている、これは汚れている、みんな気をつけなさいよって。例えば動物の汚れた動物の死体には触っちゃいけないよ、あれは汚れているから。例えばある特定の病気とか女性の生理や出産、そういう血は汚れているからみんな気をつけなさいよ。そして汚れの清め方もいろんなやり方がちゃんと規定であります。ちょっと食物の規定を見てみたいなと思うんですけれども、レビ記の、参考までにということなんで、ご覧さっと開ける方はレビ記の11章を開いてみてください。お開きになれない方は耳で聞いていただいたらいいんですけれども、ここにはね、食物規定が書いてあるんです。皆さん、今のクリスチャンの方は何を汚れているから食べてはいけないとは感じていないと思います。でもレビ記の11章初めからちょっとつまみ読みいたします。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べて良い生き物は次の通りである。動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べても良い。それ以外は食べちゃいけないんです、汚れてるから。で、そっからそこからいろんなもの、4節、しかし反芻するものあるいは蹄が分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それからイワダヌキ、これも反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。またノウサギ、これも反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それに豚、これは蹄が分かれており蹄が完全に割れたものであるが反芻しないのであなた方には汚れたものである。食べちゃいけないものがしっかりいろいろ書いてます。これまだまだ続きます。そして旧約時代の人たちはこれをしっかり守っていました。食べて良いもの、食べて悪いもの、これ以外にも触って良いもの、触ったら汚れてしまうから汚れを清めなければならないものいっぱいあります。でもイエス様はマルコの福音書に戻ります。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。なんででしょうね。それは旧約聖書の旧約、古い契約、約束はイエス様で更新されるんです。今の言葉で言うとアップデートされる。旧約は時が来るまでの養育係であった、律法は養育係であった。イエス様が来たら新しい契約。私たちは先週聖餐式を守りました。その時の文言を覚えてらっしゃいますでしょうか。いつも読まれる文言、これは私の血による新しい契約である。新しい契約とは何か、そういう汚れを恐れないで、イエス様の血によって私たちは新たな契約に入れてもらえるから。今日の言葉を先に読んでおきますね。後でもう一度ここに戻りますんで、今は耳で聞いてください。ヘブル書の9章14節の言葉なんですが、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様の血が、新しい契約が私たちの存在を、あり方をすっかり変えてしまったんです。だから外側から入ってきてあなたたちを汚すものは何にもないよ、そうイエス様ははっきりと断言してくださったのです。岩だぬきダメなんじゃないんですか、豚ダメなんじゃないんですか、ノウサギダメなんじゃないですか、あれもこれも、いや、すべてのものは清い。でも人から出るもの、これが人を汚すのです。何が出てくるんでしょう、私たちの内側から。21節、内側から、すなわち人の心から出てくるものは 悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。すごいですね。これは神でないと言えない言葉だなと思います。というのが、私たち、いやー、私ここまで悪くないわと正直皆さん思われると思います。特に神様を信じてない人ならなおさらのことだと思います。私悪いことなんかしたことありませんよって、あの真剣に信じてらっしゃる人は多いです。でも神を知っている者はこの基準が神であることを知っています。私たちが言う汚れってのはちょっと汚れたとかそういうものじゃなくて、神の清さに対して汚れです。ですから、いや悪い考えって言ってもそんな私は悪い考えをしてません。いえいえ、神様に比べたら悪い考えなんですよ。不貧困、盗み、殺人、いや警察に捕まったことありません、いや心の中で考えただけでもそれは罪なんですよ。あんな人いなくなればいいのに、あれ妬ましいな、欲しいな、そういうもっと食べたい、一人で食べたい、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、大したことないやと思っても、神様の清さからすると本当に、ああ汚れみんなの心にあるんだ、私一人ではないんだということがわかります。神様はそれをよくご存知でした。これどうすればいいんでしょう。今日の聖書箇所はここで終わってるんですよね。一つの答えは先ほどの今日の言葉です。その前にルター、マルチン・ルター宗教改革の、彼がメランヒトンという同僚に送ったお手紙を少し読んでみたいなと思います。これはこの前たまたまちょっとネットで記事を読んで、あれこれすごいいい手紙だなと思って、あちょっと本屋で買えたらなと思ってたんですけど、よくよく探したら家に本があって、あここにあったんだってすごいど忘れしてて、案外やっぱり足元のことはいろいろ見えないなっていうのも思わされたんですけれども、宗教改革者マルティン・ルターは同僚のフィリップ・メランヒトンに宛ててこのような言葉を送りました。フィリップ・メランヒトンっていうのは生真面目で一生懸命で真面目な説教者だったそうです。神学者だったそうです。生真面目なゆえに政治的な能力はちょっとだったみたいです。っていうのが、政治的能力っていうのは人と人といううまいことをやっていかなきゃいけないんだけれども、生真面目なゆえにあっちを立てればこっちが立てる、どうしたらいいんだってなりがちだった。でもそこにマルチン・ルターは手紙を送ってこう言ったそうです。もし君が恵みの説教者であるなら、こしらえ物の恵みではなく本当の恵みを説教したまえ。もし恵みが本当なら、こしらえ物の罪ではなく本当の罪を担っておりたまえ。神は架空の罪を犯した者を許したもものではない。罪人であれ、そして大胆に罪を犯せ。しかし罪と死と世界との勝利者であるキリストをさらに大胆に信じ、かつ喜びたまえ。我々が我々である限り罪は犯されるに違いなかろう。この生、この命ですね、この生は義の住処ではなく、ペテロと同様に我々は義が住まう新しい天と新しい地を待ち望んでいる。世の罪を除く子羊を神の栄光の富によって知ったことで十分なのだ。たとえ千回、一日に千回姦淫と殺人の罪を犯そうとも、罪は彼から我々を引き離しはしない。考えても見たまえ、我々の罪のためにこんなに大きな子羊によってなされた賠償額がそんなに小さいものであろうか。惜しく祈りたまえ、君は最も断固たる罪人なのだから。すごいなと思います。これを読んで私は、ああって、どんだけ自分が取り繕った善人であろうとしてたかっていうのを思い起こさされました。言ってみたら、これ偽善者よって呼ばれてる人と、ああ似たようなことをしがちだなと。 私は罪を犯してません、私の心の中では罪を思ってもいませんっていう顔をしがち。いや、イエス様は宣告ご承知だったんだ。この私の中にも悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさあることを、そしてでも大丈夫だよ、十字架で私が命を持ってその罪をあがなったから、だからルターが言うように恐れないで大胆に罪を犯せばいいんだ、そして罪を犯した時にイエス様ごめんなさい、またやってしまいました、私は悪気はなかったんです、いやあったのかもしれません、それすら分かりません、でも私は罪を犯さざるを得ないものです、神様ごめんなさい、そうしたらイエス様が本当に先ほど申しました通り、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、この死んだ行いってのは無駄な行いというよりも神から離れた行いです。要するに私が私で考えて、あ、いいこと思いついた、こうだ、ああだ、あ、やっぱりこうだからこうだ、それが死んだ行いです。神様どういたしましょうか、神様どうしたらいいんでしょうか、イエス様あなたのために私はこれをしようと思います、これが生きた行いです。死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。それの鍵はイエス様の血潮です。私たちは本当にみんなそこにいたんです。エペソ書に初めに、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、そのことはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。それは私一人のことじゃなくてみんなだって言われてます。ヘブル書の9章を開けてみましょう。開けられる方はどうぞ開けてください。今日の言葉のところです。旧約のいろいろな習慣を挙げて、大祭司の務めを挙げて、このヘブル書の著者はイエス様の十字架のことを語ります。ヘブル書の9章の14が今日の言葉なんですけれども、その前の12、そうですね、11ぐらいからお読みいたしましょうか。イエス様の十字架をヘブル書の著者はこのように言います。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、まあ、完全な幕屋を通り、完全な幕屋、イエス様の体を通って、肉の体を通って、またヤギと子牛との血によってではなく、旧約の時代はその動物たちの血によって人々が清められました。でもご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。これがイエス様の十字架です。それを言い換えたらこの12節になります。もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、次の14節が今日の言葉です。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。私たちはこうしてもう清められ、生ける神に仕えるものとされています。元に戻ります。内側から、私たちの内側からいくら悪いものが出てきたとしても、もうそれはすでに恐れるには足りません。イエス様が私たちを清めてくださったから。そう、私たちのうちにもこういうものが救っていた、そして今も完全には消え去っていない。でも私の内側には、私たちの内側には今主がおられる、イエス様が、聖霊様がおられる、だから大丈夫。 私たちを汚すものは今もう何もありません。私たちは恐れずにこの地上を歩んでいけるのです。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、御子をありがとうございます。御子が十字架で死んで私たちのためにその血を流してくださいました。その血によって私たちは清められました。私たちのうちからまだ汚れたものが出てくるとしても、それらものすべてをもあなたが清めてくださいます。私たちを清いものとあなたは呼んでくださいます。主よ、その清さに従って歩めるものとしてください。汚れの中に沈んで苦しんでいる人たちに、私たちがあなたを紹介することができますように、その光を照らすことができますように、私たちが手を伸べることができますように助けてください。勝利の主御子イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。